Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、主催の中澤です。
一ノ瀬一太です。
はい、そしてメンバーの、かっちゃんもいます。音響です。そして、今回、ゲストが来てくれました。以前あのゴールデンボールクラッシュの舞台にも出演いただいた、うん、柴智隆くんです。
イエーイ。
どうも柴です。
あ、はい、柴久しぶりだね。
お久しぶりです。
もう何年ぶりだ。
何年ぶり。
お会いするのも4年とか。
あ、
そんな感じ。
ちゃんと生きてた。
生きてますよ
以前ほらあの柴はね、あの音響のかっちゃんの大親友なわけですよ。
はい
ね。でね、あのカッチャーとね、ストリートライブで一緒にね、うん、やってたんだよね。
そうですね。
日当たりをしていて、うん、でミュージシャンのイメージが強いんだけど、
うんうん、
であのゴールデンで僕のあれですよ、得意技ですよ。
何？
役者をやらせるっていう。
あったね。
あった。でシバンにね、全然舞台の役者の経験がなく、うん、出てもらってね。え、
はい、
結構出てたよね、あの舞台
出てた。3回ぐらい、もっと出てたんじゃないかな。
そうですね、実際にお芝居をしたのが2回で、うん、歌で出たのが1回みたいな感じですかね。そうそうそう
そう。うちでそのお芝居とかやった後、他にも舞台とかやったりとかしたの。
いや、やってないんですよ。
あ、もううちだけの。
もう僕はもうゴールデンが大好きな
んで。でね、まあ今はね、ナンパ師として活躍はしてるけど、
はい、頑張っております。
本当の話？
いや、なんていうの、ナンパ師っつったらちょっと大げさに言ってしまったけど、うん、まあ、なんていうの、コミュニケーション力が高い人、うん、活動してるみたいなんだよね。だから今日ちょっと、うん、あのシバンに、うん、まあ、僕もね、年齢を重ねてきて、うん、最近ちょっとコミュニケーション力が足りないなと思っていて、
はいはいはい、
シバンにちょっとコミュニケーション能力をちょっと学びたいなと思ってるの、せっかくだから。
なるほど。
でリスナーのみんなもね、うん、いると思うのよ。うまくこう人とさ、お付き合いができないとかさ。
別に恋愛だけじゃなくて、あの部下に対してとか、そうそうそうそう、上司に対してのやつね、
とか友達に対してとかに声をかけれないとか、
はいはい、
そういうそのコミュニケーション力はね、長けてるからね。
そうですかね。
ね、
うん、まあそのナンパ人、ナンパって言葉だけ聞くとね、ちょっとあんまりいいイメージ持たないですけどね、うん、そのあくまで僕はもう本当に出会いを求めてやってるみたいな、そんなところですよね。
でもシバンってね、うん、皆さんあのかっこいいんですよ。俺かっこいいと思うよ。なんか韓流スターみたいな顔してる。
カムサハムニダ。
韓国っぽい。こういうところがやっぱうまいよね。
うまいうまいうまい。すぐ返すからね。
そうそうそうそう。
はい。なわけで今回はシバンをちょっとゲストに招いて、はい、番組を進めていきます、
はい。
今回のラインナップなんですが、ラジオドラマ、
はい、
そして、シバンのコミュニケーション能力講座。
はい。
で、あとは中澤プロレス、時間があればやりたいと思います。
あれ、もう一個足りてないんじゃない？
今回ですね、飯塚くんがですね、うん、また、弾き語りをしてくれます。
お、やっぱかっちゃんやる気出してきたね。
やる気出してきた、うん、前回の評判良かったですよ。
うん、良かった良かった。やっぱ上手いって言ってたもん。
あ、本当に良、うん、かったね、うん、かっちゃん、今回もお願いしますね。
お願いします。
大丈夫、チューニング大丈夫ですか？はい、そういうわけで30分楽しんで聴いてください。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場エレベーターアクション。声の出演田中、柴智隆、社長中澤博之、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。電機メーカーで開発担当している田中は、上司との仲が悪く新規企画案が通らずに焦っていた。同期はどんどん出世していく。田中は社長に対してエレベーターピッチをすることにした。社長は秘書と共にエレベーターに乗り込んだ。閉まる寸前に田中が乗り込んできた。エレベーター内は3人のみ。
あ、あの
とっておきの話があるのですが。
ん？何かね。
社長、私開発の担当している田中と申します。動物の表情や声から喜怒哀楽を分析できるセンサーを開発いたしました。ペット市場に向け大々的に販売したいと考えております。市場規模は2000億と有望ではあります。
うちは電機メーカーであってペット業界ではないはずだが、
これからは新規事業にも視野を入れていいはずです。
では初期費用はどうなっている？
こちらの資料に開発費用を含め全てまとめてあるのでご一読ください。
わかった。書面ではなく秘書にデータを送っておいてくれ。
了解いたしました。
エレベーターピッチとは短時間でプレゼンを行う手法のことである。今回田中は見事にやってのけた。1週間以内に新規事業の提案が通り、田中はチームリーダーに昇進した。それから1ヶ月後、エレベーターホールで田中は社長に声をかけられた。
どうだ、ペットビジネスはうまくいっているか？
社長、お疲れ様です。
これからは2000億円稼いでもらわないとな。
そうですね。
今日はとっておきの話はないのかね？
今日は用意できてないです。
あそう。
エレベーター全然来ませんね。
エレベーターの待ち時間が長すぎる。田中君、改善策を考えてくれたまえ。
はい。
エレベーターを増設すること、最新式の高速エレベーターに取り替えること。
そうですね、素晴らしいアイデアですね。
それ以外でだ。莫大なコストをかけれるのは分かってるはずだ。解決案が分かり次第教えてくれたまえ。
はい。
田中は無理難題を命ぜられてしまった。それから2週間経つが、田中からの提案書は社長のもとへは届いていない。エレベーターホールで偶然社長は田中を見つけた。
どうかね、ペットビジネスはうまくいっているか？
社長、お疲れ様です。
そういえばエレベーターの待ち時間の解消方法の考えはまとまったのかね？
その件なんですが。
まさかペットビジネスが大変で考えてないってことはないだろうね。まさかアイデアが浮かばないからといって社長の私を無視したってことはないのか？
社長、お怒りのところ恐縮なんですが、ネクタイが曲がっております。
今大事な話をしてる最中だがね。たく。
社長はエレベーター2機の間に置かれた大きな鏡でネクタイを直した。さらには髪型の直しも行った。
社長、この1週間のエレベーターの待ち時間を長く感じておりますか？
なんだね、急に。短いとは感じてないぞ。
長いと感じておりますか？
そう言われればイライラすることはなかったと記憶している。
ありがとうございます。今回社長に提案する前に実際に実行に移させていただきました。そして立証もされたというわけです。
何をしたというんだね？
大きな鏡を取り付けました。ほとんどの人が鏡を覗き込み、服装や化粧髪型の状態をチェックするようになりました。決して待ち時間が短くなったわけではありませんが、待ち時間を長いとは感じなくなったというわけです。
全く気づきもしなかった。
2人はエレベーターに乗り込んだ。
田中君、私に話があるのかね？
もちろんあります。とっておきの話があります。実はですね。
ゴールデンラジオ劇場エレベーターアクション、声の出演田中、柴智隆、社長中澤博之、脚本ナレーション私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send me now. dbc@qs.oops.jp. Come on.
積み立てね。いいよね。確定拠出抜き。ああ、すいません、すいません。いや、今ちょうどね、話してたわけですよ。ゲストのシバーンと。はい、はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか、ね、ラジオドラマの感想などお待ちしております、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。一ノ瀬さんの今回作品だったんですが、僕このエレベーターピッチってこの脚本で初めて知りました。ね、あるんでしょ、シバン、こういうの
あるみたいですね。
シバンもね、働いてるからね。
そうですね、なんかこういうパターンの他にも、うん、そのお客さんに、うん、10秒で話せるようなものを会社で持っておこうみたいなもの、うん、そういうエレベーターピッチとして、うんうん、なんていうんですか、
まあ、会社がそういうのを
そう作ってるところもあるみたいですね。
そうらしいね。そうですね、
しばちゃん結構いろんな知識持ってるんですよ。
まあね、じゃあちょっとこうね、今はちょっと俺が千葉にね、確定拠出年金について今ちょっと聞いてたのよ。さあ面白くなっちゃってそれも言いました、ね、俺よく確定拠出年金持ってんだけどよく分かん運用の仕方は分からなかったからちょっと聞いてたわけですよ。はい、でね、特コーナーなんですが、まず千葉はありがとう、今回いきなりラジオドラマやってくれてよかったよ。
ありがとうございます。
いや合ってた、役柄に合ってた。うん、なんかサラリーマンというかビジネスマンっぽかったね。えだって最初さ、一ノ瀬さんがこれ書いたんだけどさ、最初その社長の役がさ、かっちゃんだったんだよで俺それかっちゃん無理だろっつって、いや別にかっちゃんが悪いわけじゃなくて、なんか声の質とか、いや貫禄的に俺だろうと思ってで、シボンがこの田中はいいんじゃないかみたいな感じで言って、はい、一発読んでみたら一ノ瀬さんがすぐ OK と。
いやもう 4,5 年ぶりで
一回も噛まなかったんですよ。
そうそうそう、いや
すごい、
意外と噛んでない
、噛んでない
じゃあ噛んでないです。
一回入るタイミングを間違ったぐらいで、
そう、うん、
すごいと思った。
もうかっちゃんと一ノ瀬さんなんか毎回止め止めだからね止めて止めて止めてみたいな収録時間ね30分ぐらい伸びるからねいやいや本当に、ね、
ありがとうございます。
ということでゲストのシバーンです。
はいはい、
でまあ冒頭にも話したんですが、まあシバーンってさ、
はい、
やっぱこうコミュニケーション能力高いって聞くんだけど、
はい、
うん、まあどういう、俺だからそういうさ、例えばこういいのかな言っちゃって、ナンパっていうか、はい、街歩いてる女性にね、僕はお声掛けしたことはないんですよ。
はい、
うん、でまあかっちゃんと親友だからさ、
はい、
かっちゃんからもたまに聞くの、よくシバーンとね、はいはい、ちょっとまあ一緒にチャレンジしてみたみたいな。
そうですね、かつみさんとはもうよく飲み行きますから
えどういう風に、なんつうのかな、そのここ大事なこと何なの。
そうですねまあ前提としてはやっぱりナンパって聞くとあんまりいいイメージ持たれない方が多いと思うんですよ。でやっぱり声をかけてもうわなんかまた来たみたいな無視されるようなことも多いんですが、それって原因としては雑なお声掛けをしている方が多いからだと思ってるんですよ。
おなるほど。
だから一般的にはナンパって無視した方がいいと思うんですけど、女性目線で言うと、ただ中にはちゃんと出会いを求めてやってる方もいると思うんですね。
はいはいはい、
で僕の中ではもう今マッチングアプリとかも主流じゃないですか。もうその中の一つに男性が女性に声をかけるっていうナンパがあってもいいんじゃないのかななんて思ったりはしてます。
はいはいはいはいはい。
でやっぱりマッチングアプリやるまでもなくても出会い求めてる女性って今すごいいると思っていて。
そうだろうね、はい、いるよねきっとね、いっぱい。
だからそういう方に出会うことができればナンパってのもいいもんなんじゃないかなみたいな。
なる
ほど。シバは、うん、
かっこいいから。いやいや僕はもう全、うん、
まあ、かっこいいじゃん、かっこいいよシバは。
違うんですよ。
何よ。
ナンパはですね、顔は関係ないんですよ。どれだけイケメンの方がいても無視される人はもう無視されるっていう。これ勝美さんと飲み行った時にも。あの人ナンパしてますよって言って、でもすごいかっこいい方だったんですけど、やっぱり無視されてたんですよ。で無視する人は無視するんですよ、女性は。でただ、まあ、最低限必要なことっていうのがやっぱりその清潔感があれば誰でもできると思っていて。
なるほど。
その真面目そうに見えるとか、明らかになんか チャラそうとかっていう感じじゃなきゃうまくいくことが多いんじゃないかなと、まあ、もちろんチャラい方は、うん、チャラい方についていくっていうのはあると思うんですけど、
ルイは友を呼ぶじゃないけどね、
はい、僕は真面目な方を求めてるので、だからもうお声掛けも真面目な感じでいきます。
あ、なるほど。まあほらナンパってさ、はい、ちょっとこうごめんね、僕のイメージだと野蛮なんですよ、はい、行為自体は、は
い、そうですね。
でまあ、そこでこう何紳士的というか、
はい、
うん、そういう振る舞いとかそういうものを、そのなんか何とも言えない感じあるじゃん、
はい、
いくらそういうさところをさ、うんうんうん、ナンパする人がさ意識していてもさ、うんうん、結果やってることはさ、
はい、
まあ、女性から見たら、まあ、え何この人みたいな感じになるけど、だそこででもシバンはなんかそういう才能は俺あると思うよね。そういう清潔感とか、多分俺とか一ノ瀬さんが清潔感出してやるっつっても多分野蛮なんだよ。うん、シバンもなんかね、なんていうのかな、ラジオだからちょっと伝える難しいんだけど、分かる、なんか誠実感は感じる。うん、話聞いてみたいなと思っちゃう。
あ、それも大事だと思います。とか自信を持つこととかですね。自信がない状態で声かけしても、なんか声かけてもあんまりうまくいかなかったです。
自信というか、僕柴ちゃんとやった時に、じゃあどういう気持ちでやろうか、僕たちは困った人を助けるためにやってるっていう心意気でやるんです
よ。なんだそれは。
要は声をかける人だって分かん、どんな状態か分かんないけど、やっぱいろんな人がいて、でもちろんね嫌がる人はいますよ。鳥たちは僕たち無理強いしない、僕たちって言っちゃったけど無理強いはしないし、でもそこでやっぱり僕たちが声をかけることによって助かる人もいるんだっていう心意気だよね。
そうですね、まあそういう心意気もあるのかなって。
まあ分かんないけど、ほらやる人はさ、僕寂しいから助けてよっていうのも考えもあると思うんだけどその逆なわけね。
そうですね、
僕たちが助けますよと、救済しますよって
なんかそういう今すごいねこの話だけだとなんかあるんですけど
心意気
そういう感覚の方が意外とうまくいきます。で、あとまあコミュニケーションって意味で言うと、やっぱりいきなり知らない人に声かけられたらもう9割方の人は警戒するじゃないですか。
そうだね、
その警戒心を解くっていうのがやっぱり一番大事だと思っていて。
それはどういうふうにテクニック的にするわけ、
まあ、なんかやっぱ共通点を探すっていうのは結構意識してますね。
あ、なるほどね。
例えば、まあ、無理やり作り上げてもいいと思うんですよ。まあ、お姉さん仕事帰りですかもしかしてみたいなことを言うと、仕事帰りですかって聞かれたら、あ、仕事帰りです、実は僕も仕事帰りなんですから、なんかサラリーマンとかやってるとなかなか出会いとかないですよね、仕事始めるとやると、女性側も確かに私も出会いないなって、そういう共通点が生まれたりとか
今日いいですね、男だからできる。
そんなことないよ。
そうですか。
でも今多分メンバーの森律子が聞いたらさ、バカな話してるなって思ってるよきっと
間違いないですね
何話してんだよみたいな。でもそうだね、すごい成立するな、確かにその会話だったら、うん、ねえ、いやすごいな。まあほらナンパって、なんていうのかな、今暇とかさ、どっか行こうよじゃないんだよねきっとね。
やっぱそういう方もやっぱいますね。でも、
でも島はそうやっていろいろ考えて組み立ててやってんだろうな。
そうですね、だからなんか本当雑な方は雑なんですよ。そういう方がいるからやっぱりもう怖いってなって、もうみんな無視していっちゃうみたいな。
なるほどね。そのメンバーのさ、飯塚の、はい、まあ、一緒にやったこともあると思うんだけど、はい、なんか彼の面白いことないの？
面白いこと？
失敗話とか。
別に失敗ばっかりですけど、
芝のことでもいいよ、なんか失敗談とか。
でも僕思うのは、本当誰でもやろうと思えばできると思うんですよ、そのお声掛けをするっていうのは。で、かずみさんもね、お声掛けしてお話、普通になんか仲良さそうにしてる姿を見たんで。
すごいよね。でも芝本当に好きだよね。だってほら、関係者のさ結婚式のさ、休憩時間二次会の会場に行くさ、間にさ、みんなで移動したらさ、シバンがいなくてさ、なんかさ、80メートル先でさ、シバンがさ、知らない女の子に声かけてんだよ。
でも、あの時は別におもむろにやったわけじゃないもんね。ちょっとそういうみんなのノリがあって、シバちゃんが実践してみせたっていう。
そうです
ね。みなとみらいのなんか、観覧車の下で何声かけてんだよ、みたいな。
あれでもね、すごかったですよね。あれすごかった。ほんとすごいんだって思ったもしれ
ない。なるほどね。でもそっか、共通点をこうやって探すって言って、そうかもしれないよね。確かに。
そうですね。僕はもう結婚相手を探すために、 今後もやっていこうかなと。
でも聞いてるの、それでさ、どれぐらい成功したの、成功率は。
成功率、うん、そうですね、うん、まあでもやっぱり声をかけて、うん、大体の人はやっぱりごめんなさいっていう感じになるので、でそれがまあ僕も正解だと思ってます、女性側としては。ただまあその中でそうですね、まあ、2割ぐらいとかが話聞いてくれたりとか、うん、まあ、2割もうちょっとかな、話聞いてくれるのは、まあ、場所とかにもよるんですよ。夜の薄暗い場所で声かけたらさすがにもう誰も聞かないんですけど、明るい場所で人も多い、人通りも多いようなところだったら5割ぐらい話聞いてくれる時もありますし、で連絡先をその中の半分ぐらい教えてくれる時もあるし、
うん、なるほどね、
本当すごいんですよ、ちゃん本当すごいんですよ
さっきはすごいしか言ってないじゃん、どうすごいの。
いや一緒にやってもらって、うん、でも本当やっぱり飲んだノリで、うん、ちょっとやってみましょうかっていうことでやったんですけど、うん、なんか本当心強いというか、しばちゃんがいるから俺もできたんだなっていうところもあって、うん、でその切り口とか、うん、こういう風に入ると僕なんかやっぱりかしこまっちゃうから、うん、すいませんみたいなこと言っちゃうんですけど、しば、うん、ちゃん違うんですよ、うん、急に会話から入るんですよ、うん、それすごいなと思って、
なんかこんな話していいの、うん、本当わかんないんですけど、うんうん、すいませんとか、うん、お疲れ様ですとかって声かけて、うん、その瞬間から警戒から始まっちゃうんですよ、うん、
そうだね、
怪しいと思う、うん、
そうなんです
よ、こういうテクニックをねすごい教えてくれるんですよ
じゃなくても最初からちょっと視界に入った瞬間から何買ったんですかとか、そういう会話からいきなり入る方がまあ、多分女性もええっていう感じから、うん、あこれはなんとかですみたいな会話で、そこがもう会話を始めちゃえばこっちのもんなんで、うんうん、こっちのもんって言い方はすごいあれなんですけど
なるほどねまあだからそうなんだろうな、心をこう読むというか、うん、そういう感じなんだろうね。いやなんか俺ほら仕事で営業してるから、うん、なんか役立ったよ、ナンパは多分俺しないと思うけど仕事は営業だから、うん、なるほどなと思ったよ、そういう会話の組み立てとかやっぱ考えてるんだなと思って、うん、
まあいい
な、なんかかっちゃんがチャレンジするとシバンが先生のように後ろに立って聞いてるんで
しょ一回やりました
動画とか撮ってたよね
何やってんだよ
なんかこんな風に見えてますよみたいないやまあね
いやいや勉強になりました
いやいやまあでもあれ最一番大事にしてるのはやっぱりその女性を傷つけてはいけないと思ってるので、
あそうこれも教わったんだよやっぱりいろんな人あの人やってるみたいなこと言ってだからなんか柴ちゃんが言ってたのは、うん、その終わった後にチーみたいなことでやる人もいるらしいんだ
よ、ね、いますいますいます、
あまあそれはまあね、
うん、そういうのはダメだってこと柴ちゃんにもうちょっとやんないけど、うん、そういうことも教わって、うん、やっぱり最後の声を聞いてくれ、あ話を聞いてくれてありがとうございますぐらいの感じで別れた方がこっちも気持ちいい、
うん、やっぱりこう話聞いてくれない方にもなんか急に話しかけてすいませんぐらいの感じで終わらせるようにするというか、もうなんかそれこそなんか強引に声かけられて最後下打ちで終わったらその女性からしたらもう最悪な日じゃないですか、
そうそうだね、
そうならないようにやっぱりしたいなと、
まあなんかいいんだか悪いんだか分かんない話をちょっと繰り広げてますがね、じゃあ島田の最後に今後のナンパの抱負を
あもう僕はまあ女性を傷つけず結婚相手を探したいと思います
はい頑張ってねシバン、
ね、頑張ろうね、
はい、でまあそのねシバンの大親友のうちのメンバーのかっちゃんが前回の放送でね、
はい、
ちょっとリクエストが来たんですよね、かっちゃんのちょっと曲なんか作ってくれっていうね、はい、今回作ってきたんだよね、
作ってきた、あ作ってきたね、この曲を歌ってくださいっていう、
あそういうリクエストです、で、それを今回ちょっと生演奏って言ったんですが、はい、かっちゃんが、
もう録音してきました、
そうだね、録音してきたんだよね、
なんか、うん、ベースは弾き語りなんですけど、うん、なんかちょっとこうアレンジを加えて、うん、ちょっと録音してきました、うん、そんなすごいね、こう対策とかじゃないみたいな、はい、
シックボーイさん、
シックボーイさんが
来たんだよね、リクエストは、はい、はい、かっちゃん、
はい、
どうですか、自信はありますか、
自信、自信はないです
これこんなちゃんとした歌の前にすごい話してましたけど大丈夫ですか、
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫です、
はい、大丈夫です、
千葉ちゃんとね僕もともとはね一緒にこう歌ってた仲なんでね、
そうだよね、
あ路上でも一緒に歌ってたから久しぶりに、ね、千葉ちゃんに歌を聴かせるっていうねちょっとこうドキドキもあるんですよ、ね、
怪しいな君ら怪しいよちょっと、はい、じゃあかっちゃん、そしたらじゃあ曲紹介をお願いします、はい、
カバー曲なんですけど、
はい、
エメ で、はい、ブラックバード聞いてください。
小さな頃の小さな願いは誰のためにどんどん大きくなった。 Everyone, L の重ね続けすぎた嘘に Now I'm why にわからなくなるよ。 Black Bad すぐに落ちていきそうだ。まるで一人のステージ真っ暗闇で声をガラガラすよ。 I cry きっと空の飛び方なんて誰も教えてくれなかったよ。まさかさまに海の淵に不意に消えていきそうだ。急に光り出す景色真っ赤な太陽羽を溶かすよ。 I cry こんな声の鳴き声なんて誰も気づいてくれなかったよ。まあ黒焦げに身を焦がして、 I want 愛されるような誰かになりたかっただけ。
ありがとうございます。
かっちゃんいいじゃないの。しばん、
はい、
久しぶりのかっちゃんの歌どうでしたか。
いや何を隠そう、かつみさんの一番のファンは僕ですから。いや素敵な歌でした。
どうもありがとうございます。
はい、ね、わかりました。ちょっと私ですね、僕からもリクエストがあります。あのかっちゃんあの舞台で、はいはい、僕の作品で作っていただいた、はい、あの星のせいにしてしまえばいいという曲があるんですよ、
はいはいはいはい、
あれちょっと次回ここで聴いて、
じゃあ考えときまして。
いやいやいや、ちょっと待てよ。ちょっと待ってくれよ、
はい、
本当ね、あのリスナーの皆さん、はい、いい曲なんですよこれ。もう何年も前にね、あの作って、なんかね、あれたまに聴きたくなるんですよね。
本当に
かっちゃんが作ってくれた中で俺は一番好きな曲。
あ、そうですか。一回舞台にしましたもんね。
そうですよ、はい、そうなんですよ、はい、そのタイトルの舞台公演とかのね、
はい、そうそう
ね、あの風俗場と、
はい、そうそうそうそ う,
そう風俗場の話だよね。
風俗場の話、
うん、
はい、
はい、かっちゃん、じゃあ次回、はい、僕のリクエスト、はい、生演奏お願いします。
わかりました。
はい、以上トークコーナーでした。はい、エンディングの時間です。
あれ、これエンディングの曲だけど。
そうなんですよ、中澤プロレス今回時間がなくてできなかったです。
あら、
せっかく今日ブル中野の素顔について話そうとしたんだね。用意してたのにな、ブル中野特集。
女子プロだったのね、
女子プロだったんですよ。まあ、今回ちょっと時間がなくて、
じゃあ次回になっちゃうね、
でもあのシバンね、うん、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとまた来てよ、
ぜひあのプロレスの話も聞きたいので。
ありがとうございます。僕は、兄さんの話をね
お任せください。
聞きたいので、
兄さんイデコ何でも話せます。
、うん、それは個別で後で。
あのラジオドラマを出ていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いいラジオドラマ良かったよ。
うん、
うん、スマート、
うん、
う
ん、
ありがとうございます。
かっちゃんちょっとしばらくちょっと声の出演できないんじゃないかなって。
うん、やっぱ声一番いいなと思ったね。
いや嬉しいですね、
うん、
はい、急遽台本渡されて。
そうね、
どうなることや。
本当の急遽だったね。
本当急遽、失礼しました。
いや、とんでもないです。
はい、皆さんあのいかがだったでしょうか、
うん、
ね、あのシバーンのね、
うん、
質問とかお待ちします。
まあどっかで、ね、ナンパ講座
また第2弾を、
うん、やってもいいと思うね。
またあの島を遊びに来てください。
うん、あ、もうぜひぜひ、あのナンパ以外でお願いします。
そうだね、ごめんね。
はい、
とんでもない
です。で次回、またメンバーの飯塚克美の、
うん、
私キュー君も今さっきリクエストしたんですけれども、
はいはい、
ちょっと私の好きな
曲を
かっちゃんが作った創作曲を、
うん、
次回、お披露目してくれるということで、
うん、
かっちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では番組のお相手は私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美と柴智隆
でした。バイバイ。